こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。手記率による小説福島50は、2020年に角川文庫から刊行された映画福島50の脚本を小説化した作品である。題材は2011年3月11日の東日本大震災と津波、それに続く福島第一原子力発電所事故である。全電源を失った発電所で炉心損傷と事故の拡大を防ぐために残留し、極限の現場で対応に当たった作業員たちとその帰還を待つ家族の姿を描く。海外メディアが残留者を福島50と呼んだことを背景にするが、本書の焦点は特定の英雄像を称揚することだけではない。非常時に技術的判断、組織の指揮、家族への責任、恐怖を抱えた個人の選択がどのように重なるかを物語として可視化する点にある。原発事故を扱うため重い読後感を伴う一方、現場と避難所を結び、人間の尊厳と危機対応の代価を考えさせる小説である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、全電源喪失後の原発を非常時の意思決定として描く本書の緊張の核は、地震と津波の後福島第一原発が全電源を喪失し、限られた情報と設備の下で事故拡大を防がなければならない状況にある。原子力事故は専門技術の問題として理解されがちだが、小説はそれを時間が失われていく中で人が判断し行動する問題として扱う。現場には放射線の危険、損傷した設備、通信や電源の制約あり、通常の手順だけでは対処できない。そこで問われるのは、何が起きているかを完全には把握できない段階でどの危険を引き受け、何を優先するかである。物語として読むことにより、自己対応を単純な成功や失敗の図式に回収せず、不確実性の中で選択を重ねる現場の重さを受け止められる。技術への信頼と、技術が機能しなくなった際にそれを補う人間の判断との関係を考える入り口にもなる。次に、名もなき作業員の恐怖と責任を個人の生活につなげる福島50という故障は、危険な現場に残った人々を一つの手段像として印象づける。しかし本書は、その故障が覆い隠しがちな個々人の生活と感情に目を向ける。残留した人々は、使命感だけで動く抽象的な英雄ではなく、家族や同僚を持ち、自らの死や被爆を恐れる人間として描かれる。だからこそ、現場に留まる決断は美化されず、責任、職務、仲間への信頼、家族への思いが衝突する切実な選択として現れる。原発を支える仕事が平時には見えにくいことも、この視点から浮かび上がる。社会は安定した電力供給の恩恵を受ける一方、その基盤には高度な設備だけでなく、保守、運転、緊急対応を担う多くの人の労働がある。本書は、事故の象徴を消費するのでなく、危機の最前線に立った人々を、それぞれに帰る場所を持つ存在として理解するよう促す。さらに、避難所で待つ家族を通じて危機の影響範囲を広げる。本書は、発電所内部の攻防だけに視点を限定せず、避難所で家族の無事を待つ人々も描く。この構成は、事故対応にあたる人の決断がその人だけの問題ではないことを明確にする。家族は状況を十分に知ることができず、余震や避難生活の不安を抱えながら、連絡と帰還を待たなければならない。現場の情報が断片的であるほど、待つ側には想像による恐怖が積み重なる。ここで小説は、事故を炉や建屋の内部に閉じた出来事ではなく、地域の生活、家庭の関係、日常の継続可能性に及ぶ災害として示す。作業員が家族を思って行動し、家族もまた作業員を思って待つという相互の視線は、単なる干渉ではない。危機対応の負担が、直接作業をする人とその周囲の人々に不均等に配分される現実を伝える装置である。読者はこの2つの場所を往復することで、災害の被害を身体的危険だけで測れないことを理解できる。そして、映画脚本のノベライズだからこそ補われる内面と日常、小説福島50は、神田隆史のノンフィクションを原作とする映画福島50の脚本をノベライズした位置づけにある。この成り立ちは、史実を資料として整理するノンフィクションとも、完全な創作小説とも異なる読み方を必要とする。映画が映像、俳優の演技によって緊迫感を伝えるのに対し、小説は人物の内面、家族との関係、現場に至るまでの日常を言葉で補うことができる。紹介情報でも、映画や原作にない家族や生活、心情に関わるエピソードが描かれる点が特徴として示されている。そのため、読者は映像では短時間で通過しやすい感情の揺れを文章の流れに沿って受け止められる。一方で、創作的な表現を含む作品である以上、事故の歴史的事実そのものを確認する資料としては、公的記録や検証報告書と区別する必要がある。事実への関心と文学的表現への理解を両立させることが、この作品を適切に読む鍵となる。最後に、英雄化を避けながら公共インフラへの依存を問い直す。 本書は極限化で任務を担った人々を中心に据えるが、その価値は無条件に英雄視するところにはない。むしろ、なぜ一部の人々が危険を引き受けなければ社会的被害の拡大を抑えられない状況になったのかを考えさせる点にある。原子力発電所のような大規模インフラは平常時には遠い存在に見える。しかし事故が起きれば、設備の設計、安全対策、指揮命令、情報伝達、地域との関係が一挙に生活へ影響する。本書が各作業員の検診を読むことは、その検診に依存すれば良いという結論を導くことではない。危険な仕事を担う人の覚悟を前提にせず、非常時にも人命と尊厳を守れる仕組みをどう整えるべきかという問いへ進むための読書となる。また残留者と家族の双方を描くことで、公共の安全は制度や機械だけで成立するものではなく、見えにくい労働と関係性の上に成り立つことを示す。災害文学としてだけでなく、現代社会の責任分担を考える作品でもある。結論として、本書は福島第一原発事故について、出来事の経過だけでなく、極限の現場で働く人と待つ家族の感情を通して理解したい読者に向く映画福島50を見た人にとっては、映像では把握しきれない人物の内面や生活への視点を補う読書になる。東日本大震災を直接経験していない世代、原子力や防災を専門外の立場から考えたい人にも有益である。ただし、歴史で事実の詳細や事故原因の技術的検証を主目的とする場合は、公的な事故調査報告書、一次資料、専門的なノンフィクションを併読すべきである。本書の独自性は、映画脚本のノベライズとしての推進力を保ちながら、現場の作業員と避難所の家族を結び、事故の人間的な代価を前景化する点にある。災害を扱う作品には、被害の大きさや悲劇性を強調するものも多い。その中で本書は、危機の中で判断する人々の恐怖、責任、関係性に焦点を置く。読後には、検診を称賛するだけでなく、社会が危険な任務を誰に委ね、どのような備えを求めるべきかを考える視点が残る。ご支援いただける場合は、しだきりポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。